聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙12章9節から21節です。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え絶えずに祈りに励みなさい。聖徒にいるように協力し旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福べきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ死者だなと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。以上です。
皆さんおはようございます。
私
はスポーツが好きです。皆さん好きな人手を見せてください。スポーツ、私の妻は手を挙げませんでした。彼女はコンペティションがあんまり好きじゃない。私たちは家族でゲームをやったとき、彼女はわざと負けました。まあ相手が負けないように、まあ、彼女はその人のことをかわいそうに思ってわざと負けてくれました。ですからスポーツの好きな私とスポーツ好きじゃない人と結婚して、まあ実は彼女は料理が好きでうまい。ですから料理の番組は面白い。彼女にとっては私はスポーツの方が好き。しかし料理とコンペを一つの番組にすると二人とも喜びです。例えば、日本の料理の鉄人、コンペティションもあって料理もあって二人とも満足です。しかし残念ながら今、料理の鉄人は放送されていません、アメリカでは。しかし、今、面白いと思っている番組は、The Great British Baking Show。見たことありますか？イギリス、ありますか？好き？
大好き。
あ、私たちも大好きです。オーブンを使っていろんな、まあ、毎週何か面白いものを焼いて、そして一番下手の人はクビになって、だんだんだんだん、優勝する人しか残っていません。しかしちょっと説明しにくいかもしれないんですが、各番組には、コンテスタントは、3つのものを焼かなければなりません。第1名のものと第3名のものは前から何を作るかみんなが分かります。ですから前の週いろいろ自分で練習して用意することができますが、2番目の課題は 誰も知らない。何を、まあその、やっぱり説明しにくい。始める前に何を作るかわからないです。そしてその材料が並んでありますが、そのレシピはあまり、細かいの反対は何ですか？大雑把？うん、大雑把なレシピで。例えば、材料を混ぜなさい。しかし、機械を使うか、手で使う、混ぜるか、どういう順番で混ぜるか、ということは全然わかりません。自分で決めなければなりません。そして、生地を、発酵させなさい。どのくらい発酵させるか、どの気温で発酵させるかということは書いてありません。そして、オーブンで焼きなさい。しかし、どのくらい焼くか、どの気温で焼くかということはないんです。大雑把だけで。ですから、一番上手に作る人は、まあ、優勝します。大雑把な説明や戒めは守りにくいですね。どうすればいいかわからないんです。クリスチャンの印は一つの言葉で言うと何でしょうか？クリスチャンの印。ピンポン。愛。しかし、愛しなさいと言われたら、それはどういう形になるでしょうか？ちょっと大雑把ですね。ですから今日の聖書箇所にはパウロは具体的にどういうふうに愛すればいいかということをローマのクリスチャンたちに説明しました。まあ今日の箇所はいろんな、まあ、しなさい、やってはいけない、これをせず、これをやらなければならない言葉がよくありますが、ちょっと、まあ、random? わかりますか？ちょっとバラバラ、ランダム？日本語でいいですね、日本語は。英語の単語を日本語の発音で言うと、じゃあ、メッセージをこういうふうにやりましょう。ランダムの、まあ、戒めかと、まあ、言われているんですが、私はそうではないと思います。別に2つのグループに分けることができます。Do we have PowerPoint? あ、あります。その9節から13節まではクリスチャンに対する愛、教会の中の愛、そして14から21まではクリスチャンとこの世に対する愛だと思います。後でなぜかそういうふうに思うか説明します。しかしとにかく、教会の中における愛を一緒に考えてみたいと思います。まずどこかな、愛は偽りがあってはなりません。英語で Love must be genuine。 genuine は本物。本物の反対は偽物でしょ。ですから偽物の愛を持ってはいけません。実は日本に住んでいた時、ある日イトーヨーカドーというデパートに行きました。そして取っている間、カバン、プースの売る場所がありましたが、そのプースの、まあ、棚で、サインが貼ってありましたが、Genuine imitation leather Genuine imitation leather. Genuine は本物でしょ。Imitation は偽物。ですから本物の偽物の革。それはやっぱり事実でしたね。偽物でした。しかし本物の偽物。それを見て面白いと思いましたが、私たちの愛は偽物の愛ではないように気をつけなければなりません。本物の愛は何でしょうか？本物の愛は長く続くもの。まあ、例えば私は妻を愛します。しかし、今日愛していて、明日愛しなければ、それは本当の愛ですか？そうではないんです。本当の愛は、本物の愛は最後まで続くんです。そして、すべての人に愛しなければなりません。私は例えば、まあ、クゲさんを愛して、オツさんを愛しなければ、これは本当のクリスチャンの愛でしょうか？そうではありません。すべてのクリスチャンに対して愛を表さなければなりません。本物。そして次は、悪を憎み。ですから、悪を憎み、善に親しみなさい。ある人はそれを見て、英語の表現ですが、love the sinner but hate the sin。ですから、罪人を愛しながら罪を憎まなければなりません。しかし、クリスチャンには、教会の中には罪人がいるでしょうか？単なる罪人。いや、クリスチャンはみんな許された罪人。ですからそれはクリスチャン、love the sin と and hate the sin、ごめんなさい、逆。love the sinner and hate the sin ということよりも、これは愛する人のに対する注意だと思います。例えば誰かを愛すれば、その愛の相手には罪があったら、愛すればその罪を無視する場合もありますね。例えば自分の子供愛しますが、例えばわがままな子供だから、あ、愛しているからそのわがままのことあまり見ないようにします。それとも自分の愛する友達はよく他の人に対する悪口を言ったら、それは別に気にしないから、相手を愛するから。パウロの注意は、悪を憎み善に親しみなさい。ですから相手には罪があったら、その罪を無視してはいけません。その逆には善に親しみなさい。その親しむという言葉は、まあ、ギリシャ語の意味は、糊や接着剤のことを表します。きつくこと。ですから、善に自分を取り付ける。善は、悪じゃないということではないんですね。悪じゃないは善ではないんです。間にはあって悪があって善もあります。ですからその良いこと、あまりにも愛して自分をつけて、そうすれば悪を見ることはほとんど、まあ、 できなくなります。例えばボートに乗っていて、ボートから降りて海の中に入ったら、その言葉を調べてみました。この間ライフボート、どこに書きましたかな。救命いかだに取り付けるんですね。捕まえて、離れないように気をつけます。そういう気持ちで善を同じように捕まえて、悪を憎むことになります。次の命令は、兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさい。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。兄弟愛、ギリシャ語には愛という単語が3つあります。アガペ、それは神様が愛する愛、自分を犠牲にして、相手が何が必要があっても自分はその犠牲を払うこと。次はフィラデルフィアという単語で、兄弟愛、相手が好きだから、愛します。こういう愛、兄弟愛、それは家族の愛です。家族だから愛する。自分の兄弟、親、子供、自然に愛するんですね。最近教会の、UTAC 家族は大変な試練をとっていますが、妻やお母さんのリンダは肺がんになってかなり病気になりました。昨日とうとう亡くなりました。しかし最近私は、病院に行って家族と一緒に時間を過ごしてきましたが、その家族の姿を見てすごいなと思いました。本当に、交代で誰かがリンダのすぐそばに一日中いました。一晩中病院で暮らしていました。それは家族の愛。私たちはイエス様を信じていたら、私たちは神様の家族となります。ですから同じような愛が教会の中にあるはずです。次は勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。今朝、青柳さんが言ったように、年を取るとやる気が少しなくなりますね。疲れているから、やる気が前ほどあまり燃えません。私たちクリスチャンも同じようなことに気をつけなければなりません。長い間信仰を持って気をつけないと、そのやる気がなくなってしまいます。パウロはそういうことに気をつけなければなりません。黙示録の2章4節には、エペソの教会に、聖書が注意しましたが、初めの愛から離れてしまったと言いました。だから時々そういうことに状態になりますが、気をつけないと、いけません。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。霊に燃えることというと、普通は 気持ちのことを考えるんですね。霊に燃えると気持ち。しかしそうじゃなくて、霊に燃えることは私たちの行動を通して表すんです。主に仕えること。私は最近この、Faith Bible 教会の JLM のことを覚えて、もう4年以上牧師がいなくて、みんなが本当によく頑張りました。主に仕えました。その教会の日本人のエルダーたちじゃなくて、みんな一人一人よく頑張ってきました。みんなよく主に仕えて、そういうことを通して自分の霊が燃えているということを表します。私は牧師としてありがとうと言いたいと思います。続けて頑張りましょう。牧師が与えられる、日本人の牧師が与えられるまで、頑張りましょう。次は12節、望みを抱いて喜び、患難に耐えずに励ましなさい。皆さんはいつ喜びますか？今日は喜んでいますか？4年前はシーホークスがスーパーボウルに優勝しまして、私は喜びました。3年前は優勝しませんでしたから、それ3年4年、とにかく負けた時は試合が終わってからあんまり喜んでいませんでした。普通は私たちは事情によって喜んでいるか喜んでいないかということが決まりますね。自分の期待していることが与えられて、自分の祈りが叶えられて、私たちはすぐ喜びます。しかし、試練に遭うと喜ぶことができますか？できます。実は聖書がそういうふうに命令します。しかし、私は試練に会うとき、どうやって喜ぶでしょうか？望みを抱くこととして。なんで望むでしょうか？神様の約束。神様が聖書の中にはいろんな約束を与えてくださいました。ですからその約束を抱いて、約束があるから望むことができます。ですから事情に関係なくて、望みを抱いて喜ぶことができます。そして患難に遭うとき耐え忍びます。頑張って続けて、そうすれば私たちはもっと強くなります。最近私は、ちょっと運動する、長い、あれ何年、何ヶ月ぶりか、運動するようになりました。しかし運動をすればするほど簡単になります。最初のうちは大変。信仰もそうです。少しずつ信仰を持って耐え忍ぶことができれば、だんだんだんだん強くなります。そして試練に遭うときは必ず絶えずに祈ることが必要です。絶えず祈りに励ましなさい。その祈りを通して私たちは励まされました。そして私たちがこれは愛とどういう関係でしょうか？私はこう思います。今ワシントン州にはハシカ、ミーゾルスが流行るようになりました。数人もそういう病気になって、そしてハシカの場合はすぐ相手にうつる病気ですね。だから気をつけなければなりません。 ある意味では喜び、観難、祈り、励ましは相手によく映るんです。何か誰かが喜んでいれば、そばにいると自分も喜んでくるでしょう。相手がいくら難しい試練をとっても、まあ、忍耐を持って祈りながら自分も強められます。ですから私たちの信仰の生活がよく影響を及ぼして、私たちは相手にいいことが移ります。13節には、生徒のいるように協力し、旅人をもてなしなさい。自分のものを他の人に喜んで、まあ、渡すのは愛の印の一つです。しかし相手は何が必要かということはちょっと難しいですね。関係がなければ何が必要か知りません。ですから Faith Bible 教会は今年の、まあ、表現かな、 Go Deep Share Life。 Go Deep は神様と共に深く、 Share Life は互いに命、生活をシェアする。ですからそういうことを通して相手のニーズは何かということが分かって、そして自分のものを使ってそのニーズを果たすことは愛の印です。次のは、私たちクリスチャンの世に対する愛はどういう形になるでしょうか。 I think Taiko, could I get the next slide, please? And the next one. Thank you. 14節は、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。うん。教会の中には迫害する人がいるでしょうか？いるはずじゃないね。いないはずです。ですから、これから14節、17節には悪に悪を報いる。19節は自分で復讐してはいけません。21、悪に負けてはいけません。それは教会にある状態じゃなくて、この世の、まあ、中にあるはずです。ですからまず、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。迫害されたことありますか？そこまでは私はほとんどありませんが、やっぱり相手が何か悪いことをすると当然に同じように返すのは人間的ですね。相手が悪いことを言ったら悪いことを言い返すんです。しかし私たちクリスチャンは違うんです。迫害されたら祝福するはずです。そうすれば、エスカレート、だんだんだんだん悪くなる、激しくなるという反対で、事情をよく、まあ、直すことができます。そして15節には、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。まあ、最近まで私はそれは教会でやることじゃないかと思っていましたが、このコンテクストにはやっぱりこれはこの世の中で泣く者と一緒に泣きます、喜ぶ者と一緒に喜びます。残念ながらクリスチャンたちは近所の中で、職場の中で人間とよく付き合わないんですね。自分の、まあ、 この世の友達は少ないんですね、クリスチャンは。しかし世の中でもいい影響を与える、まあ、必要があります。実は私たちはシアトルに引っ越してから私たちと全然違う人の中の近所に住んでいます。まあ、サブーブスに住んでいた時、私たちと似ている人が多かったです。結婚している夫婦と子供、みんなが大体同じ経済的なレベルの人たち、大体みんなの同じような、教育の人たち。しかし町の真ん中は全然違います。私たちに似ている人はほとんど近所にいないんです。しかしそれにしても喜んでいる人と一緒に喜ぼうとしています。うちの近所にはイスラム教の夫婦がいますが、最近子供が生まれました。生まれた時、私とロイスはすぐ彼らの家に行って何かギフトを与えました。喜んでいる人と一緒に喜びました。他の近所の人ですのことなんですが、結婚していない夫婦が近くに住んでいますが、彼らは自分の家を持っていますが、最近はいろんな DIY の問題がありました。彼はどう直すか知らなかったんですが、私はちょっと経験があって、私の道具を貸して彼の困っていることを、まあ、どう直せばいいか説明して、悩んでいる人の悩みに入りました。もう一人の独身の、まあ、母、シングルマザー、私とロイスの、まあ、同じ年齢ぐらいですが、黒人の女の人ですが、最近家族のことで非常に悩んでいました。時々、まあ、彼女はうちの前の歩道を通りますが、その日ロイスは彼女と声をかけて話し、まあ、会いましたが、その悩みを聞いて道の中で彼女と一緒に家族のために祈りました。ですから自分の近所に住んでいる人をよく知ってますか？そこで隣の人の喜びに入ってください。悩みに入ってください。そうすれば神様の愛を表すことができます。イエス様がクリスチャンたちは、塩と光と、まあ、いうことを、まあ、呼ばれていますが、本当にその光を、まあ、表すことをやりましょう。次は16節、互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。先ほど言ったように、前に住んでいたところは私たちと似ている人の近くに住んでいましたが、私たちクリスチャンは身分の低い人のそばにいるはずです。ロイスはよく時々バスに乗ります。まあ、この辺バスに乗ると誰が隣に座るかということは全然想像できないんです。普通はホームレス人のすぐそばに座る、貧しい人バスに乗ってそばに座る。でロイスが家に帰ってバスの乗ることの経験を、 まあ、伝えますが、やっぱりそういう人と付き合うのは非常にいいことだと言われて、言います。そういう人たちに神様のことをよく話すことができます。よく受け入れます。私たちは知者だと、まあ、思ってはいけません。身分の低い人の、まあ、付き合いの、まあ、はずもあります。17節、誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。まあ、最近は良くなりましたが、隣の家に住んでいる人は、そう、前の人たちは、自分の、まあ、楽器バンドを作って、音楽をよく練習しました。問題はかなり大きい音で練習して、で真夜中練習する時間でした。まあ土曜日の夜、日曜日の朝の2時か3時まではドラムかベースギターの音をよく、まあ、聞いて眠ることができませんでした。そして私たちは、普通日曜日の朝は、まあ、6時ちょっと前起きて、まあ、教会に来ますが、すぐ起きてからプレイズミュージックを大きい音で鳴らしたかったんですね。まあ、悪に悪を報いる。ですから、それはいけません。しかし、気持ちがわかるでしょう。しかし、人間の気持ち、肉体の気持ちじゃなくて、神様の命令は誰に対しても悪に悪を報いることをしないように気をつけなければなりません。かえって、まあ、すべての人が良いと思うことを図りなさい。18節、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。イエス様の、まあ、旧約聖書のいろんな名前がありますが、Wonderful Counselor、イザヤ書の旧書、不思議な助言者。His name shall be called Wonderful Counselor, Almighty God, Everlasting Father. 一番最後は、平和の君、Prince of Peace。イエス様は、平和を与えるようにこの地上にいらしてくださいました。ですから私たちがイエス様に従うなら、平和を作るのは私たちの責任でもあります。19節は、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。まあ、3回もこういうことを強く、まあ、言いましたが、14節は迫害する者を祝福する、で17節は悪に悪を報いてはいけません。そして今、復讐してはいけません。私たちがそういうことをやめたら、神様が働くようになります。それは本当に信じにくいことですね。誰かが私に悪を起こしたら、不公平だから相手に まあ、同じようにしたいんですが、そうしなければ神様が私たちを、まあ、守って、神様が私たちのために働いてくださいます。あまりにも、まあ、分かりにくいから、パウロは旧約聖書の2箇所を、まあまあ、そういうことを、まあ、アンダースコアしましたが、一つは、Taiko, can we have the next slide? Thank you. 新命記の32章と箴言の25章を書いて、それはずっと、最初から神様の目的だ、神様の計画だと、まあ、いうことを教えました。そして一番最後は、私たちを注意します。21章、悪に負けてはいけません。かえて善を持って悪に打ち勝ちなさい。私たちは、悪に気をつけなければなりません。まあ、速く走っている川のようです。入ると非常に気をつけなければなりません。そうしないとすぐ流されてしまいます。ですから私たちはこの世の中には悪に囲まれています。ですから私たちクリスチャンは気をつけて善、良いこと、愛を返さなければなりません。そういうふうに私たちは使用と光となります。皆さんは自分の愛の光はどのくらい光っているでしょうか？教会に対する愛、この世に対する愛、もっと光りましょう。お祈りします。天の父なる神様、本当に私たちに愛を表してくださってありがとうございます。そして自分の力で愛することはできませんが、神様の力で神様の愛を表すことができますように助けてください。本当に Faith Bible 教会が愛の教会と呼ばれているようにお祈りします。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。